市政ニュース、市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。三好池が第20回アジア競技大会2026愛知名古屋のカヌー、カヤック、スプリントの競技会場として仮決定されました。令和5年2023年12月25日に開催された公益財団法人愛知名古屋アジアパラ競技大会組織委員会第27回理事会において、三好池がカヌー、カヤック、スプリントの競技会場として仮決定されました。アジア競技大会とは、4年に一度開催されるアジア最大のスポーツの祭典、アジアオリンピック評議会 OCA が主催し、アジアの45の国と地域が参加します。大会開催期間、令和8年2026年9月19日土曜日から10月4日日曜日までの16日間。カヤックを漕いでいる人たちの写真と三好池の写真が掲載されています。この件についてのお問い合わせはスポーツ課まで、電話 328027、 ファックス 346030。 新型コロナワクチン特例臨時接種の終了と、令和6年度2024年度以降の接種について、新型コロナワクチンの全額公費負担による接種特例臨時接種は3月31日で終了するため、秋開始接種が未接種で、接種を希望する人は早めに接種医療機関へ予約をお願いします。令和6年度2024年度からは予防接種法に基づき、対象者65歳以上の高齢者などは一部公費負担の定期接種に変わります。接種時期は秋冬を予定。対象でない人は任意接種として全額自己負担で接種を受けることができます。今後の新型コロナワクチン接種については、国から情報が入り次第ホームページなどでお知らせします。ホームページの QR コードが掲載されています。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。この件についてのお問い合わせは保健健康課まで、電話 765880、 ファックス 343388。高齢者叙勲報告会。春秋叙勲の対象でありながら、これまで受賞していなかった人が米寿を迎えた際に受賞する高齢者叙勲の瑞宝総功章を、元中部小学校長の大河内治さんが受賞し、1月24日に市役所で報告会が行われました。瑞宝総功章とは、国や公共事業に対し長年にわたって功労がある人に贈られる勲章。大河内さんは校長退職後も三好町教育委員会非常勤職員や社会教育指導員、社会教育委員、遊学カレッジ専務理事などを務めるなど、三好市の教育行政に多くの功績を残しました。大河内さんは、自分一人のものではなく、周りの皆さんに助けてもらったおかげで、このような勲章をいただくことができました、と話していました。小山市長、大河内治さん、増岡教育長、3人の記念写真が掲載されています。この件についてのお問い合わせは、学校教育課まで、電話 3428、ファックス344379。休日臨時窓口を開設します。毎年3月下旬から4月上旬は転入や転出などの手続きで窓口が大変混雑します。窓口の混雑緩和や平日に手続きができない人のために休日臨時窓口を開設します。休日臨時窓口では取扱業務が限られていますので、事前にご確認いただきお越しください。休日臨時窓口開設日時、3月30日土曜日、31日日曜日、4月6日土曜日、7日日曜日、いずれも午前9時から正午まで。休日臨時窓口で取り扱う業務、市民課、市役所1階、電話328012、6つの業務が可能です。1、住民移動。三好市への転入や市内での転居、市外への転出、世帯変更などの届け出。ただし、他の市町村などに問い合わせが必要な場合は、取り扱いができない場合があります。また、他の市町村から転入の場合は、事前に全住所地での転出手続きが必要です。2、印鑑登録の申請。ただし、印鑑登録証明書は、申請当日に発行できない場合があります。3、各種証明書。広域交付を除く住民票。印鑑登録証明書、戸籍証明、住宅用家屋証明を除く税証明などの発行。4、戸籍に関する届け出。ただし、受理証明書の当日発行はできません。5、マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新。ただし、必要書類を持参の上、本人の来庁が必要です。6、返礼された通知カード、個人番号通知書の受け取り。ただし、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類が必要です。転出届はマイナポータルから。マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届け出が可能です。また、所有する端末がスマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応していれば、スマートフォンのみでの手続きが可能です。詳細については、デジタル庁ホームページをご確認ください。ただし、マイナポータルを通じて転出届の提出をした場合は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。マイナポータルとデジタル庁ホームページの QR コードが掲載されています。証明書のコンビニ交付サービスについて、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で住民票や印鑑登録証明書などの証明書が取得できます。裏表紙をご参照ください。ホームページの QR コードが掲載されています。住民移動届、戸籍届に伴うものに限り、次の届出や手続きも受け付けます。保健健康課、市役所1階、電話328011、4つの届け出や手続きが可能です。1、国民健康保険の資格取得、喪失、変更の届け出。2、国民年金の移動の届け出。3、後期高齢者医療保険の届け出。 4. 子ども医療、障害者医療、一人親家庭等医療、後期高齢者福祉医療の各種申請。ただし、先の業務であっても、他の機関に確認が必要となる場合は、取り扱いできない場合があります。長寿介護課、市役所1階、電話 328009。 2つの届けで手続きが可能です。1、介護保険の資格取得、喪失、変更の届けで。2、高齢者福祉サービスの変更、廃止の手続き。福祉課、市役所1階、電話 328010。 障害者手帳、障害者手当、自立支援医療の手続き。子ども政策課、市役所2階、電話 328034。 2つの手続きが可能です。1、児童手当の手続き。2、児童扶養手当、愛知県維持手当、三好市維持手当の手続き。いずれも新規申請を除きます。税務課、市役所2階、電話 328003。 原動機付き自転車商標、ナンバープレートの返納手続き、転出者、交付手続き、転入者。ただし、交付手続き、転入者は、廃車受付書、廃車申告済証がある場合のみ対応できます。この件についてのお問い合わせは、市民課まで。電話 328012、 ファックス 328048。
令和6年度、2024年度、心身障害者、高齢者などに対するタクシー料金助成利用券の交付。市では、それぞれ次の対象に該当する人がタクシーに乗車する際の料金を助成しています。4月1日以降に使用できる助成利用券の申し込みを受け付けます。助成内容は36枚綴りの利用券を年間1冊、1枚630円分で1回につき6枚まで使用できます。対象者1、市内在住で1および2級の身体障害者手帳、A 判定の療育手帳、または1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人。お申し込みは3月1日金曜日以降に申し込みフォームから、または各種障害者手帳を持って福祉課へ直接お越しください。申し込みフォームの QR コードが掲載されています。対象者2、市内在住で要介護1から5に認定された在宅で介護されている人。なお、心身障害者は先に述べた1の対象となります。お申し込みは3月1日金曜日以降に申し込みフォームから、または介護保険証を持って長寿介護課へ直接お越しください。申し込みフォームの QR コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、福祉課まで、電話 328010、ファックス 343388、または長寿介護課まで、電話 328009、ファックス 343388。令和6年度、2024年度、三好市奨学金。期間は4月から正規の就業期間終了まで。なお、年度ごとに継続のための審査があります。対象は、高等学校、大学、もしくはこれらと同等の学校に在学、または4月に入学予定で、次のすべてに該当する人。3つあります。1、成績優秀及び品行方正。 5段階評価で平均 3.5 以上。2、保護者などが市内に継続して1年以上居住。3、経済的に就学が困難。支給額は高校生など月額8000円、大学生など月額12000円。予算の範囲内での支給となります。お申し込みは3月29日金曜日までにホームページ内の申し込みフォームへ入力、または3月1日金曜日から学校教育課で配布の申し込み用紙に必要事項を記入し、学校教育課へ直接お持ちください。なお、申し込み用紙はホームページからダウンロードすることもできます。どちらの申し込み方法も添付書類が必要です。詳細についてはホームページをご確認ください。ホームページの QR コードが掲載されています。奨学金への寄付について、三好市奨学金は皆さんからの寄付金を積み立てて奨学基金を設立し、経済的な理由により就学困難な学生及び生徒に支給しています。奨学基金への寄付は随時受け付けています。趣旨にご賛同いただける個人・団体がございましたら、学校教育課までご連絡ください。この件についてのお問い合わせは、学校教育課まで、電話328028、ファックス344379。三好公園総合体育館リニューアルオープン。大規模改修のため、閉館していた三好公園総合体育館が3月1日にリニューアルオープンします。開館から約40年経過した総合体育館における老朽化部位の修繕や利用者の要望に応じた改修、授乳室の新設などを行い、より使いやすい施設になりました。体力づくり、健康づくりにぜひご利用ください。体育館内で運動する子どもたちの写真と体育館を正面玄関側から撮った写真が掲載されています。この件についてのお問い合わせはスポーツ課まで、電話328027、ファックス346030。SDGs フォト&ムービーコンテスト結果発表。昨年度に開催された SDGs フォトコンテストに引き続き、本年度には新たに動画作品も含めた SDGs フォト&ムービーコンテストを開催しました。たくさんご応募いただいた中から、今回受賞した19作品を紹介します。タイトル、投稿者名、コメントは原文通り。ぜひ皆さんも身近な SDGs を発見してみてください。三好市長賞。2作品あります。1つ目、私の大好きなお仕事。投稿者、社会福祉法人歩み会、塩見の丘。暑い夏、塩見の丘での私のお仕事はアルミ缶のリサイクル作業。お仕事大好き。だってお給料を増やしたいもん。みんなの一踏み一踏みで年間 2.5 トン。何にリサイクルされるかな？作品には、塩見の丘の作業場で首にタオルを巻き、ピンクの T シャツを着て、楽しそうに一生懸命アルミ缶を潰しているスタッフの姿が映されています。SDGs3、すべての人に健康と福祉を。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も、に関する作品です。2つ目、地域と子どもたちのつながり。地産地消がつなぐコミュニティの絆。投稿者、MC アンダーバー、ムービー。子供たちが食べたおやつに入っていたイチジクは、私たちの町、三好で作られたものでした。農家さん、お店屋さん、子供たちがみんなつながっていると思わせてくれる地産地消、地域の絆でつなぐ1ページ。 作品は動画です。三好市地産地消で検索してください。動画の QR コードが掲載されています。SDGs 7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろうに関する作品です。三好市教育委員会賞、4作品あります。1つ目、遊んで学べる SDGs すごろく、投稿者北部小学校4年4組チーム D。SDGs すごろくは遊んで学べてとても楽しいよ。ルールが分かれば子供だけでもできる。問題はちょっと難しいのもあるけど、SDGs についてどんどん知りたくなるよ。作品には4人の子供たちが一緒にすごろくを楽しんでいる姿が映っています。2つ目、学校を自分たちの手できれいに。投稿者北部小学校4年4組チーム F。いつもは PTA のお父さんお母さん方が草抜きをしてくださるけど、今年は環境美化委員会の提案で全校草抜きキャンペーンが開かれたよ。10分間でも全校で力を合わせたから大きいゴミ袋20袋以上取れたよ。作品には大勢の生徒たちが一斉に草抜きをしている様子が映されています。3つ目、古着でお皿ふきふき、海きれい。投稿者、安本光。汚れたお皿を古着などで拭き取ります。海や川を汚さないため行動しています。この写真を見た人が私と同じように行動してくれたら嬉しいです。作品には、汚れた大きなお皿を古着を使い汚れを拭き取っている様子が映されています。4つ目、ヘアドネーション。投稿者奥原麻也。寄付をしたら病気で髪がなくなった人に髪をあげられるので寄付することにしました。また切っただけではゴミになってしまうので環境にも優しいなと思いました。作品にはカットされた長い髪が少しずつ束ねられて白い布の上に置かれて映っています。
東海学園大学学長賞、2作品あります。1つ目、食べる責任。投稿者、北部小学校4年4組チーム B。私たちが育てたオクラ、作る責任と食べる責任として家に持ち帰り、夜のご飯として登場。一本だけじゃなくて、もっともらっておいで、という声も。まさしく地産地消。新鮮さが美味しさの秘密。作品には、何人かの子供たちが、一本ずつ手に持ったオクラで、花の形を作っている様子が映されています。SDGs 12、作る責任、使う責任。15、陸の豊かさも守ろう。に関する作品です。二つ目、僕の相棒。投稿者、西久保龍馬。車に乗って移動すると、1、資源を使う。2、エネルギーを使ってしまう。3、二酸化炭素を出すから温暖化につながる。僕の相棒を使えば、使うのは僕のエネルギーを使うだけ。作品には、僕の相棒の黒にチューブの部分が青い自転車が映されています。SDGs 7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。13、気候変動に具体的な対策を。15、陸の豊かさも守ろう、に関する作品です。協賛パートナー賞、11作品あります。1、金吉賞。自分の足で出発。投稿者、宮村遥。三好市内で移動するとき、自家用車を使いがちだけど、 公共交通機関を使うことで排気ガスを減らすことができるという思いを込めました。自家用車で移動するよりも今から行く場所へ特別感が増します。作品にはバス停をバックにサンサンバスの回数券が写されています。2. トヨタ信用金庫賞。給食にも SDGs? 投稿者北部小学校4年4組チーム G。毎月配られる給食の献立表に栄養のことだけでなく三好市産、愛知県産の食材が使われていることを知りました。それって SDGs だという発言もあり、地産地消、地場産業について知りびっくりしました。作品には給食の献立表を使って SDGs につながる地産地消などの流れを記した黒板が写されています。3. フォレスト&アイランドショー。ラーメンのカップの植木鉢。投稿者佐藤のゆり。食べ終わったカップラーメンの入れ物はリサイクルもできるけど家の植木鉢にしました。作品には他の植木鉢に混ざって緑の植物が植えられているカップラーメンの入れ物が写されています。4. 愛生日生童話損保賞。お茶っ葉。みかんの皮。投稿者ペンギン。お茶っ葉やみかんの皮などの生ゴミは土に戻せます。使った後のお茶っ葉などを集めて乾燥させて細かくしてから家の畑に撒いています。作品には乾燥したみかんの皮などが混じった肥料が写されています。5. ハチドリチャレンジ賞。ゴミを小さく。投稿者北部小学校4年4組チーム A。給食の牛乳パックを小さくまとめます。もともとの半分ほどの大きさにできます。青い袋の底の両端を5センチくらいで縛ると、マチができてまとめやすいです。紙とビニールを分別して片付けています。作品には、子供たちが牛乳パックを折って小さくまとめている様子が映されています。6. ラジオラビート賞。無駄な電気を使わない。投稿者鈴木心。7番が伝えたいことは、あんまりエアコンや電気を使いすぎない方がいいと思います。理由は使いすぎると、もし停電した時、ずーっと電気が明るくつかないから。15番が伝えたいことは、戦争や喧嘩はなくなり、良い世界を伝えたい。作品には、男の子が部屋の照明のスイッチを切っているところが映されています。7. イオン三好ショッピングセンター賞。余り布のフレーム。投稿者岡本しほり。もう使えないと思っても、使えるものはたくさんある。作品には、ヘアゴム屋さんと書かれた余り布で作ったフレームが写されています。8. アリナ賞。カワセミが撮ったのは昼。投稿者杉浦勝。カワセミが食糧難の玄関期、小物を撮ったがなかなか飲み込めない?撮ったのは昼で、くちばしに吸い付き飲み込めないのです。昼が湧くほどに、境川を汚しているのは人間です。薄い色に汚水を捨ててはいけません。作品は水辺でヒルを加えているカワセミの写真です。9. 株式会社シンテック保住賞。買い物行くときはエコバッグ。投稿者大型市へ。買い物に行くときはエコバッグで行く。なぜかというと、ビニール袋だったら道端に捨てる人もいるし、燃やすとダイオキシンが発生する。道端に捨てると魚や鳥が絡まったり食べたりしてしまうから、それに加えてエコバッグは何年も使えて、買い物で買うビニール袋が増えないから。作品にはイオンショッピングセンターのレジカゴが大写しされています。10. これでなくっちゃ、活命茶賞。 オレンジ石鹸。投稿者、みかんちゃん。オレンジの皮と粉石鹸を合わせて、環境に優しい石鹸を。オレンジの匂いもしていいし、使いすぎにも気をつける。うちではこの石鹸を使っています。家族みんなで、レッツ SDGs。作品には、オレンジ石鹸の液体ボトルが2本写されています。11、ひまわりネットワーク賞。稲刈り。投稿者、石川風奈。お米を作っている人がいるから、私たちはお米が食べられる。作っている人がいなかったら、お米を作れない。作っている人、買う人がいるから、経済が回ると感じた。お米があることで、私たち子供たちが大きくなるために必要な栄養素を手に入れることができる。田んぼがあることで、虫たちも暮らせて、自然と豊かさ、緑があることで感じる。作品には、数人の子供たちが、あぜ道に座り、田んぼでの作業を見ている様子が映されています。三好未来創造プロジェクトチーム、東海学園大学経営学部の学生と市の若手職員が共同で SDGs やシティプロモーションの事業を検討するために発足した三好未来創造プロジェクト。今回のコンテストの企画から運営までを検討し、表彰式や作品展の準備を進めてきました。また、小学校への SDGs 出前講座やシティプロモーション動画の制作なども行い、学生のアイデアや意見を積極的に取り入れながら、様々な事業を進めています。詳しくは、今月号の折り込みパンフレットをご参照ください。三好未来創造プロジェクトチームの会議の様子と、小学校での出前講座の写真が掲載されています。フォト&ムービーコンテスト表彰式作品展。2月3日、受賞者へ賞状と副賞の授与を行う表彰式を開催しました。表彰式には、市長や教育長、教裁である東海学園大学、協賛パートナーのうち10社が出席。また、2月13日から19日まで、コンテスト受賞作品の作品展をイオン三好ショッピングセンターにて開催。多くの買い物客が足を止めて作品を鑑賞していました。あなたも受賞作品やメッセージから身近な SDGs について考えてみませんか？表彰式の集合写真とイオンショッピングセンターでの作品展の写真が掲載されています。この件についてのお問い合わせは企画制作課まで、電話328005、ファックス765021。
美山ニュース119、美山消防。三好市、日進市、東郷町、豊明市、長久手市を管轄する美山消防組合からのお知らせです。全国一斉春の火災予防運動。3月1日金曜日から7日木曜日まで。3月1日から7日まで春の火災予防運動が全国一斉に実施されます。春は1年のうちで最も火災が多い季節です。令和5年中、2023年中に美山消防本部管内で発生した火災94件のうち、1月から3月までに起きた火災は31件で、約3件に1件がこの時期に発生しています。空気が乾燥する上に風が強くなる春は、燃えやすくなる条件が揃っているため、火災が多くなります。ぜひこの機会に家庭での防火対策を確認してみましょう。美山消防組合公式キャラクターサンビーくんが掲載されています。仏壇火災防止対策。令和5年中に2023年中に 微山消防本部管内で仏壇を原因とする火災が発生しました。仏壇で使用するろうそくや線香の落下により大切な命や財産を失ってしまうこともあります。ろうそくや線香の取り扱いには十分に注意し、火が消えるまでその場を離れないでください。火を使わない電気式のろうそくや線香を取り入れることも火災を防ぐ対策になります。出前防火講座。微山消防本部では出前防火講座を次の内容で開催しています。火災を発生させないをテーマに、火災予防に対する講義など、わかりやすく火災を防ぐ方法をお伝えします。内容は、火災予防に対する講義や、トラッキング、コンセント、火災実験、防炎燃焼実験の見学など、時間は30分から90分程度。対象は、館内在住の高齢者。定員は、10人から50人程度。お申し込みは、微山消防本部予防課へ電話で、電話387236。住宅用火災警報器を設置しましょう。住宅用火災警報器は、火災で発生した煙や熱を感知して、警報音や音声で知らせ、一般住宅などを対象に、火災予防条例で設置が義務付けられています。令和5年、2023年6月1日現在で、微山消防本部管内、三好市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町では、約3割の住宅が条例通りに設置されていないことが分かりました。ご自身や家族の命や財産を守るためにも、住宅用火災警報器を必ず設置してください。住宅用火災警報器の点検と設置場所。住宅用火災警報器が正しく設置されているかチェックしましょう。3箇所あります。1、台所。2、寝室。寝室として使用すれば子供部屋や和室なども対象です。3、階段の上端。原則2階以上に寝室がある場合に限ります。住宅用火災警報器は、電池切れや故障していると全く効果がありません。作動不良を防ぐために、月に一度を目安に自主点検を行い、設置から10年以上の場合や、警報音が鳴らない、故障を示すメッセージが鳴る場合は、すぐに交換してください。点検方法が掲載されています。火災警報器の紐を引いて点検ができます。火災警報器のボタンを押して点検ができます。この件についての問い合わせは、微山消防本部予防課まで、電話387236、ファックス384119。市税などの納期。市税などの納付は、便利で安心な口座振替をご利用ください。口座振替は、市内の指定金融機関へ直接お申し込みください。市外の本支店などで申し込む場合は、納税課までご連絡ください。固定資産税、都市計画税、一期前期全納は、4月30日まで。信用組取手数料、紙期は4月30日まで。この件についてのお問い合わせは、納税課まで。電話328051、ファックス322585。三好市の人口。令和6年、2024年。2月1日現在の三好市の人口をお知らせします。人口61,499人。先月より72人増えました。うち男性31,512人。先月より44人増えました。女性 29,987人、先月より28人増えました。世帯数25,782世帯、先月より76世帯増えました。公共施設温室効果ガス排出量の公表。地球温暖化は家庭や事業所などから排出される二酸化炭素 CO2 などの温室効果ガス排出量の増加が原因と言われており、人類の生活基盤を脅かす深刻な問題です。市では、三好市地球温暖化対策実行計画に基づき、地球温暖化対策を実施しています。今回は、令和4年度、2022年度の市内公共施設などから出た温室効果ガス排出量の調査結果をお知らせします。公共施設の温室効果ガス排出量。公共施設などから排出される温室効果ガスの算定については、これまで主要施設のみを対象としていましたが、令和4年度、2022年度から電気や燃料を使用するすべての施設、設備、自動車を対象範囲として算定することとしました。また、基準年度である平成25年度、2013年度の温室効果ガス排出量も同様に対象範囲をすべての施設、設備、自動車に拡大しました。算定の結果、令和4年度、2022年度の温室効果ガスは6,796トン CO2 となり、基準年度である平成25年度、2013年度に排出された温室効果ガス5,983トン CO2 に比べ 13.6% 増加していることが分かりました。増加の主な要因は、平成25年度、2013年度以降に新たな公共施設が増えたことにより、電気、ガスの使用量が増えたことなどが挙げられます。今後、令和12年度、2030年度までに、市内公共施設などから排出される温室効果ガスについて、国の目標である基準年度、平25年度、2013年度、比で 51% 以上の削減を達成するため、太陽光発電設備を主とした再生可能エネルギーの導入促進や、さらなる省エネ推進を図っていきます。図が2つ掲載されています。図1、令和4年度、2022年度、温室効果ガスの主要施設別 CO2 排出量の割合。円グラフで表示されています。三好市民病院 27%、小学校・中学校 18%、浄化センター 9%、学校給食センター 8%、市役所庁舎 7%、金吉プレイス 6%、三好公園総合体育館 3%、中継ポンプ場 3%、図書館学習交流プラザ 3%、公園照明灯 2%、その他の施設 14%。図2、年度別 CO2 排出量の推移。2013年度、5,983トン CO2。2022年度、6,796トン CO2。2013年度から 51% 以上の削減を目標として、2030年度、2,931トン CO2。世界首長制約、日本、事務局と制約自治体が、令和5年度、気候変動アクション大賞を受賞しました。令和5年、2023年6月22日に三好市が制約した世界首長制約日本について気候変動の緩和、温室効果ガスの排出抑制対策及び気候変動への適応、 気候変動の影響による被害の回避、軽減対策に関して顕著な功績のあった団体として、令和5年2023年12月4日、先進導入積極実践部門での緩和適用分野において、世界首長製薬日本事務局と製薬自治体が環境大臣表彰、令和5年度気候変動アクション大賞を受賞しました。また本年1月22日月曜日には、世界首長製薬日本の事務局である名古屋大学で意見交換会が行われ、小山佑市長が参加、ジャン・エリック・パケ、中日、欧州連合 EU 特命全権大使に加え、製薬自治体から7人の首長が参加し、各自治体での気候政策における取り組み事例や課題について学生を交えてディスカッションが行われました。令和6年度、2024年度に策定予定の三好市ゼロカーボンシティ推進計画においては、3つの制約事項の取り組みを進めるとともに、三好市の抱える課題の解決を目指す計画となるよう進めていきます。3つの制約事項。1、エネルギーの地産地消など、持続可能なエネルギーを推進する。2、2030年における温室効果ガス排出量削減について、国の削減目標、2013年度比 46% 以上の削減を目指す。3、気候変動の影響などに適応し、レジリエント、強靭な地域づくりを目指す。写真が2枚掲載されています。1枚目、表彰状の入った額を、にこやかな表情で、小山佑市長が両手で持ち上げている写真。2枚目、名古屋大学で行われた意見交換会の様子の写真が掲載されています。この件についてのお問い合わせは、企画政策課ゼロカーボン推進室まで、電話765002、ファックス765021。
公共施設、マネジメントを考える。このシリーズでは、公共施設マネジメントの取り組みについて連載形式でお知らせしています。広報三好12月号掲載の第5回では、公共施設の複合化、集約化について、他自治体の取り組みを交えて紹介しました。今回は、公共施設マネジメントを推進していくための取り組みについて紹介します。1、市民サービスが低下しない公共施設の再配置の方向性を検討。再配置の方向性の検討では、各公共施設の立地条件、利用人数などをもとに、各行政区の意向や市民ニーズに合致するように進めていきます。施設保有料の最適化のため、機能の複合化、集約化、廃止などを検討する際は、これまで行ってきたサービスを低下させることなく、向上させることができるように実施していきます。2、環境などに配慮した施設整備の実施。今後、公共施設の改修などを実施する際は、照明の LED 化、発電設備の整備、高性能な断熱材の導入検討など、環境に配慮した取り組みを推進していきます。また、すべての人が利用しやすい施設を目指し、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた施設整備を実施していきます。3、余裕のある時間帯を活用した施設利用方法の検討。各公共施設の稼働率に応じて、利用が少ない時間帯を積極的に有効活用できるように、利用方法のあり方についても検討を行っていきます。4、次世代の負担軽減に向けた取り組み。公共施設の整備・更新について、中長期的な視点で、
建設費や維持管理費などのライフサイクルコスト、障害費用を縮減できるように、民間活力の活用や類似施設の複合化、集約化など、将来に向けた次世代の負担軽減につながる取り組みを推進していきます。これまで全6回にわたり、公共施設マネジメントを考えると題して連載を行ってきました。公共施設を取り巻く現状は、今後人口減少、少子高齢化の進展などにより大きく変化していくと想定されるため、適切な再配置を実施し、効率的な施設運営による財政負担の軽減と平準化を行う必要があります。次世代の負担を軽減できるよう、適切に存続・廃止の判断を行い、これまで紹介してきた様々な事例・取り組みについて活用を検討し、市民の皆さんにとって利用しやすく安全安心な施設となるよう整備を行っていきます。この件についての問い合わせは、財政課施設マネジメント推進室まで。電話765933、ファックス76502120。